ニッポン放送ポッドキャストステーション
3月22日金曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今週1週間新業一華アナウンサーがお休みということで、日替わりでね、各アナウンサーに手伝ってもらっておりますが、最終日今朝はこの方です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの小永和穂です。
そうなんです、小永君に今日は手伝ってもらうというね。
お願いします。
いや、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします
ね。この後8時前生放送でお送りいたしますが、
はい、
まあ本当ね、メジャーリーグのパドレスとドジャースの、まあ、試合だったりとか、その周辺だったりとか、いろんなことがもう話題持ちきりというところなんですけれども、
そうですね、
ね、昨日おとといと日本放送ショーアップナイタースペシャルということで、はい、夜7時から、生中継、完全実況生中継でお送りいたしました。うん、で昨日もね、あの2番、指名打者で大谷さん出てきたというところで、はい、いや本当さ、やっぱその、うん、一平通訳の話があったりとか、ね、メールもいろいろ来てますけれども、はい、昨日の工事アップの中でニュース速報なんだか理解できずに耳を抜けてきましたと、稲城市の若葉さん60歳の女性の方、おそらく日本人が一番好きだったペア2人組だったと思います。これから詳細が明らかになっていくと思いますが、あまり知りたくない気もするんですよねと、をいただいたりとかね、確かに本当番組のまたエンディング直前ぐらいに速報が飛び込んできて、なんだこれはと、本当に
衝撃ですよね。
ねえ、スポーツ新聞各紙今日はこの話で、一面から展開というところであります。まあ、この水原千秋の、ね、話についてというのは、あるいはスポーツベッティングの話についてはですね、後ほど7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで、
はい、
で詳しく専門家の方ともですね、電話をつないでお届けしようと思っておりますが、まずはその昨日の長かったね、
打ち合いましたね、
打ち合った、
両チーム
よ、ね
ね、
試合が長くて、でもこれは翌日の話題になるからやっぱり聞いとかなきゃなと思うと、
ね、
もう荒井川さんも、はい、ね、実況が昨日は荒井川裕二アナウンサーでしたが、荒井川さんも石井和さんも秋野さんも、
はい、
もう最後ヘトヘトになるぐらいのね様子でありましたが、
はい、
う
ん、まあ、ちょっと振り返って
ね
試合振り返っていきたいと思うんですが、ドジャースパドレス昨日の第2戦、
うん、
飯田さんからもありました通り、大谷選手初戦に続いて2番指名打者で先発出場しました、
はい、
そしてドジャースの先発マウンドに上がったのがオリックスから移籍した山本由伸投手でした、
うん、
まずはメジャー1球目の実況をお聞きください。
いやー、いい音でカーンと打たれたんだね。
投げた瞬間カーンという音、
ね、
97マイル156キロのストレート、初球ね、打たれまして、
ねね、
で山本投手なんと昨日パドレス打線に捕まってまさかの1回5失点ノックアウトという、うん、
これ
もね、日本のプロ野球ファンからしたら、山本がと、
そうだよね、
衝撃も大きかったと思いますが、
3年連続沢村賞だぜっていう、ね、
そうなんですよね、まあ、メジャーのこう壁というものを、ね、感じたところではあったと思いますが、まあ、しかしドジャースもその裏に大谷選手のライト前ヒットを足がかりに1点を返して2回の裏、ワンアウト2塁3塁のチャンスで迎えた大谷選手、泳いだバッティングだったんですが、
はい、
結構飛んでいって、
フ
ェンス際まで行くというパワーを感じましたがね、
うん、
この犠牲フライで大谷選手打点を昨日もマークしました、はい、さらに第5打席では大谷対楽天から移籍したパドレス松井裕樹との対戦、
はい、
初球一瞬でしたが、こちらもライトフェンス手前まで運ぶ大きなライトフライでした。
あれも上がり方いったかっていう感じの ね
こう実況でもおいったかっていうのもありましたが、まあ、あと一歩及ばず、大谷のメジャー1号はまだね、お預けということにね、韓国では生まれませんでした。大谷昨日は5打数の1安打1打点、韓国2試合10の3、2打点1盗塁。上々の成績を収めています。試合は本当に両チーム打ち合いまして、
はい、
計23安打26得点15対11、パドレスが勝利を収めています。本当に長丁場で
ね本当10時を超えてという、ね、はい、ところでしたが、でもこれやっぱりあの山本由伸投手もそうだけど、なんか、はい、あの結構各投手、これ秋さんもあと石井和久さんも指摘してましたけど、マウンドを 調が合わないのか何なのか苦しんでますねっていう表現を結構使ってたよね。
なかなかこう普段やるマウンドではない韓国の場所っていうのもねあったと思うんですけどもね、まだまだ山本投手もねこんなもんじゃないでしょうから。
いやそうだよ ね試合後には早く切り替えたいっていうふうにね、はい、
アメリカに戻っての活躍をね期待したいところであります。そしてここでですね、この大谷選手をはじめて日本人メジャーリーガーのことをもっと知りたい方のためにお知らせです。サンケイスポーツは臨時増刊号 MLB2024 を好評発売中です。ドジャースでの1年目を迎えた大谷翔平選手のキャンプオープン戦を詳しくお届け、表紙を見ますと大谷選手の右斜め下から見上げるように写真、顔アップ、
凛々しい表情、ドジャーブルーのブルーの大谷翔平選手ですよ。
キャップをかぶっています。この大谷選手の表紙が目印、さらには新天地での活躍を期す山本由伸投手や今永翔太投手ら日本選手の情報やメジャー30球団の名鑑や戦力分析など、まさにメジャーのリテラシーも上げたいんだという方にもおすすめの情報を網羅した一冊です。価格税込み1500円、一都三県のコンビニエンスストアと一部の主要書店で販売しています。通信販売サンスポの e ショップかアマゾンで検索してください。そして今日は番組をお聞きの方の中から抽選で5名様にこのサンケイスポーツ臨時増刊号 MLB2024 プレゼントいたします。欲しいという方、皆さん欲しいと思いますが、タイトルにサンケイスポーツプレゼント希望、タイトルにサンケイスポーツプレゼント希望とお書きの上、本文に郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号をお書きの上、メールでご応募ください。メールアドレス koji@1242.com です。
はい、ぜひご応募いただければと思います。なかなか、読み物として本当すごく充実してるなというね。
で、全面カラーですからね。
全面カラーだもんね。
見やすい、写真もたくさんついています。
はい、キャンプの様子も全部載ってます。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターはテレビ東京解説委員でジャーナリストの山川達夫さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは日経平均株価史上最高値更新について、昨日も相場上がっております。そしてニュース7時またぎ、アメリカの株式市場、主要3指数揃って過去最高値更新ということであります。足元ね、経済について、そしてこれからというところ、さらには日銀の政策決定、マイナス金利解除というあたりも伺っていこうと思います。そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、今小永アナウンサーのニュースでもありました、ドジャースの通訳水原一平氏解雇ということで、この、スポーツベッティングに関与したであるとか、あるいはお金を盗んだというようなことも出てきておりますけれども、このあたり国際カジノ研究所の木曽隆所長とも電話をつなぎまして、詳しくお話を伺ってまいります。でニュースプラスワン、7時30分ごろ、イスラエルがラファに侵攻へ、中東情勢。そしてここだけニューススクープアップのゾーンは、生成 AI 時代の伝え方を考えるということで、山川さん、新刊が出ております。半分にして話そうというね、本が出ていますが、その伝え方であったりとか書き方であったりとか、そういうところも聞いていきたいと思います。さあ、この後8時前生放送 OK 工事アップです。この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村勤さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地21日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて269ドル24セント高い39,781ドル37セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 32.43 ポイント上がって16,401.84 でした。円相場は前の日よりも35銭ほど円安ドル高の1ドル151円62銭付近で取引されています。
はい、
はい、円相場ですけれども、昨日の午前中、東京時間の午前中は日銀の金融政策決定会合でしたり、アメリカの FOMC を通過したということで調整含みの動きとなりました。円相場一時150円27銭前後まで上昇しています。 ただ東京時間午後に入ると日米の株価指数が堅調に推移したことで、はい、円売りドル買いが優勢となりました。そしてこの日発表されましたアメリカの新規失業保険申請件数や中古住宅販売件数といった経済指標が好調だったということもドル買いの後押しとなり、円相場一転して151円75銭前後まで下落しています。また昨日はですね、はい、スイスやイギリスの中央銀行が金融政策会合を開催したんですけれども、
はい、
スイスは予想外の利下げ、うん、そしてイギリス BOE は、政策金利こそ据え置いたんですけれども、
はい、
前回まで利上げを主張していた2名のメンバーが据え置きに転じていたということもあって、まあ、対欧州通貨で、米ドル買いが強まった、まあ、そういったこともドル高の一因となっています。本日ですけれども、
はい、
円相場が昨年そして一昨年の安値となる151円90銭台に、接近してきています。この水準では日本政府日銀による円買い介入への警戒感も高まるため、はい、政府高官の発言にも注意していきたいところです。
そうですよね、はい、まあ、定例で閣議のある金曜日ですから、その後に財務大臣なり発言がおそらくあるだろうということになると、その辺注目ですね。
はい、そうですね、まあ、発言自体はほぼほぼこの水準になると毎日出てくると思うんですけれども、
はい、
あとは発言の内容、言葉の強さといったところで、
うんうんうん、
介入への距離感というのを測っていくことになると思います。
レートチェックとかそんな言葉が出てくると、うんってなりますか？
そうですね、はい、まだちょっと
早
いかなとは思うんですけども、はい、でも152円に乗ってきたりすると動きが強まったりとかするのではないかなと思ってます。
わかりました。中村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、今日の紙面はバラバラという感じです。朝日は新生 AI という特集記事、バイデン氏の声10分で生成というね、生成 AI いろんなところにと、それから読売は耐震強度地域差見直し、国交省能登地震受け検討というニュース、毎日新聞はガザ市民を拷問かという、イスラエル中東情勢について、そして、今カート・キャンベルアメリカの国務副長官が、来日しておりますけれども、その発言、日オーカス技術協力というのが出ております。で、気になる記事というかニュースなんですけれども、スポーツに絡んで、サッカーワールドカップの北朝鮮戦、平壌でやるっていうのが、これが中止になったということで、まあ、一応日本で、なんか悪性伝染病が あるんだというのが北朝鮮側の理由ではあるんですけれども、他方ですね、日本からはもともと外務省の職員などが、安全確保のために派遣されるというような話もあり、そしてこのところ総理がかなり北朝鮮との対話に関して、前のめりな発言を国会などでしていたなどなど、水面下でいろんなことが起こっていたのが、ちょっと方向が変わったから開催がなくなったのかとか、いろんなことをですね、考えてしまうニュースではあります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はテレビ東京解説員でジャーナリスト山川達夫さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ、まずは日経平均史上最高値更新というニュース、いや昨日も上げましたよね。
まあ、そろそろ少し調整が入ってもいいぐらいの頃かなとは思いますけど、まあ、調整が入った方がむしろ日経平均にとってもいいかなとは思いますけども、よく我々の世界で言うと、PER っていう、用語があって、
はい、
これ一株の利益に対して、今株価が何倍ぐらいつけてるかと。これ大体日本の場合は14倍から16倍ぐらいで推移することが多いんですけども、
はい、
17倍に今近づいてきてるというところなので、まあ一回調整も入ってもいいぐらいかな。ただいずれにせよ勢いがありますよね。
これやっぱりね、その水準としてバブルの時と比較されますけど、まさにこの PR で見るとバブルの時というのはとんでもない数字だったらしいですね。
一時期ね、60倍ぐらいだったんですよ、当時は。
60、
うん、で逆に言うと、当時14倍から16倍ぐらいの水準だとすると、はい、当時の30年前というのは日経平均というのは1万円ぐらいが妥当な水準だったの。
そうだったんですね、うん、
それが4万円近かったんだから、
あ、
まあ、当時はバブルですよ。今はバブルじゃない。
この PR から見ると、はい、まあ、ある程度しっかりとした評価になってると、は
い、そう思います。
で、まあ、調整を経てというところはあると思いますけれども、これ
試合として例えば1年2年長期で見るとやっぱり上がり調子なんですか。
これから順調にまたいわゆる期待するその予想される利益の水準が上がっていけばその業績の裏付けとともにですねまた株価が上がっていくということで、いずれにせよあんまりその驚くような状況が生まれてるわけではないということをみんなもうちょっと考えた方がいいと思うんですけども、まあ、まずはその30年前から比べたときに、はい、ニューヨークダウっていうのは13倍ぐらいに上がっていて、でようやく日経平均の場合は当時を抜こうとしてるってことですよね。それから我々ねどうしてもちょっとそのパーセプションギャップみたいなのがあるんですけども、
はい、
日経平均も今4万円で昨日の終値が800円上がったっていうことですから、
はい、
これ要するにわずか 2% 上がってる話なんですよ。でもね、これ、
うん、確かに800円って見ると、おーってなるけど、うん、
日経平均がね、1万円の時に800円上がったら 8%、はい、で、私、日本経済新聞社の証券部のデスクを15年前ぐらいやってたんですが、はい、当時はね、やっぱりもう1万円台の水準だったから、1日300円上がっただけで結構大騒ぎしてたんですよ。でも、今よく考えてみると、まあ、800円上がったらすごいなって言うんだけども、まあ、2% ですから、うん、まあ、もちろん調子がいいなって感じですけども、その驚くようなね、はい、話ではないと。
そっか、僕らなんか染みついた相場感としてやっぱ800円上がるっていうと、その1万円とか1万円切ってる時代の感覚で驚いちゃいますもんね、
はい、いろんなところにねそこのギャップがあって、例えば今外国人が主導して今日経平均上げてるでしょ、
はい、
外国人はドルベースで見てるんですよ。でドルベースで見てる時には円安に今なってますから、
はい、
外国人から見たら今の上がり調子っていうのはさほどのことではないんですよ。
あー、なるほど。むしろ為替が動いちゃうから、あれ下がったみたいに見えちゃったりもすると。
そうそうそう。まあ、基本的にドルが、強いわけですから、うん、そういう意味では、日本円で上がったな、上がったなって言ってるけど、ドルベースで見てる彼らからすると、まあ、もちろん、順調に上がってるんだけれども、いろんな意味でね、日本人はね、ちょっと今の状況を、異常なように見すぎだと思います。
なるほど。はい、まあ、その辺為替だとかあるいはアメリカの相場なども含めて後ほどまた解説いただこうと思っております。山川さん、今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、まずはこちらのニュースです。アメリカ株式市場の主要3指数揃って過去最高を更新。20日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価、ナスダック総合指数、そして S&P500 の主要3指数は、終値でいずれも過去最高値を更新いたしました。21日の終わったばかりのニューヨーク株式市場も、ダウ、そしてナスダックそれぞれ上がっているということであります。FRB、アメリカ連邦準備制度理事会の金融引き締め長期化への懸念が和らいで、幅広い業種が値上がりしたということであります。ということで、アメリカも金融政策決定の、ね、会合が開かれたばかりでありますが、このアメリカ経済をどう見ていったらいいですか。
まあ、強いですよね。
強い。
飯田さん、今アメリカ人の住宅ローン の、
はい、
30年固定ぐらいで、金利ってどのぐらいだと思います。
30年固定、いや日本でいうところのフラット35みたいなもんですよね。
そうです、そうです。
なんか 5% だなんだみたいな金利の話してるから、6とか7ぐらいですか。
はい、さすが 7% 前後なんですよ。
あ、そんなに、
うん、日本でだいたい 2% までいかないですよ。
いかないですよね、固定でもね。
7% でもね、借りて住宅買っても得すると思ってる人たちですから、はい、やっぱ強いですよ。
強いっすよね。だって 7% ってよくなんか70の法則とか言うじゃないですか。もう10年で2倍になっちゃったことでしょ。
そうです、そうです。
それでも借りるんですね。
そのぐらい強気だということですよね。この金融政策との兼ね合いで言うと、
はい、
よくこの今アメリカはインフレ退治のために金利を引き上げてきたとこなんですけども、これでよくハードランディングかソフトランディングかという言葉があって、
はい、
ハードランディングというのは金利を引き上げる過程でアメリカの景気を犠牲にする、うん、犠牲にして物価退治をするということで、ソフトランディングは、まあ、景気をそれほど犠牲にせずに物価を軟着陸させるということなんですが、明らかにアメリカの場合はソフトランディングになってきている、はい、まあ、もっと言うともうパーフェクトランディングに近いかもしれないですね。
おー、うん、 そのぐらい、ね、一時期はなんかインフレ率 9% なんて言ってましたけど、はい、これうまいことここまではコントロールしてきたってことになるんですね。
と思いますね。あの中にはノーランディングって言葉が実はこの世界ではあって、
ほうほう、
あの結局物価退治ができずに、あのそのままね、あの終わってしまうっていう、あのいわゆるあの着陸できないという状況なんですけども、
物価が高いままになっちゃう
で抑えきれないというね。でこれが心配されてきたんだけども、だいぶマイルドなところまで物価退治が進んできているので、今のところはもう絶妙な形でね、あのこの金融政策はやれてきているかなと思います。
で、まあ、足元をね、一応その FRB もあの物価の目標は 2% だというふうに言ってます、うん、まあ、3% 台からもう一息いくか、はい、あるいは人によってはもうね、3% ぐらいが普通なんじゃないのみたいな人もいますけど、その辺の水準ってどうなんですか。
そうですね、あの 2% が妥当なのか 3% ぐらいでいいんじゃないかっていう話は今出てますけども、足元の今のこの元気な状況というのは、あのこの FOMC の金融政策、この時にマーケットが心配したのは、まあ、大体年内3回ぐらいの利下げがあるだろうという今予想なんですね、
はい、
でそれがやはり物価退治がまだままならないので、その利下げのペースがちょっと鈍るんじゃないかと、そういう政策が今回出てくるんじゃないかということで心配されたんですが、どうやら確認したところでまだまだあの FRB はメインシナリオとしては年3回利下げをするっていうことが確認できたので、
はい、
パッと今安心感が広がって、で特にあの半導体だとかそういうあのデジタルのこっちの銘柄というのはよくあの金利敏感株っていうんですけども、あのできるだけあの金利が低い状態の方が業績が上がっていくっていう、まあ、そういう銘柄なので、
はい、
まあ、そこが今反応してあのアメリカの株価もいいと、そういう状況になってますね。
はい、これ半導体とかその敏感株っていうふうに言われるのはやっぱりそれだけお金借りる機会が多いとかそういうことなんですか。
うん、あのそれもあるんですけども、ちょっとそこは話を説明するとかなり難しくなるんですけども、あのいろんなその将来かなり利益があの稼ぎが大きくなるっていうことをもとに、あのいわゆるハイテク株っていうのは、
はい、
あの株価が形成されてるんですが、それの計算式がですね、金利が高くなると将来稼ぐあのお金っていうのがちょっと減るような計算式になるんですね。でそれでこうテクニカルにあのハイテク株っていうのは金利が上がれば株価が下がる、金利が下がれば株価が上がるって、まあ、そういうあの銘柄になってます。
もうそういうなんとかセオリーが確立されてる部分があるんですか。
はい、でそれともう連動して今日経平均動いていて、日経平均構成している中でも一番今気を引き上げているのはよくあの NVIDIA あの三兄弟なんて言うんですけども、
はい、
まあこれは東京エレクトロン、それからアドバンテスト、それからあのソフトバンクが NVIDIA と近いですから、こういうところがどんどん引き上げてるわけです。ですからまあそこ全部あのアメリカの金融政策と日経平均まで連動している状況です。
ああ。それでその主要産出上がったんで日経も上がりましたっていうのが解説として出てくるわけですね。
そうです。
はあ、そのあれですよね、構成銘柄の中で結構比重もこの半導体株大きい、ハイテク株でかいみたいなことも聞きますよね。
おっしゃる通りです。あの日経平均というのは、うん、あの225銘柄、
はい、
その中でも非常に株価が高いものが寄与度が大きいという、うん、そういう状況なんですね。ですから、まあ、本当に先ほど あの株の話に戻ると、
はい、
こう日本が本当に回復したなっていうのはもう一つトピックスっていう、これはあの東京証券取引所 あのプライム市場にある銘柄すべてのものをあの反映させているものですけど、
はい、
こっちはまだ最高値をあと数パーセントなんですけど更新できてないんですね。こっちも更新すると本物だなっていう感じはあります。はい、日経平均とはあくまでも銘柄入れ替えながら、
はい、
まあ、あのある程度こうあの成長力のあるものに入ってきてますが、そこが今最高値を更新しているという状況ですよね。
まあ、このね、あの日経平均株価も含めて、そして日本の経済についても指示をまたいでさまざま聞いていこうと思います。それこそあの FOMC アメリカの、ね、金融政策の話を中心にこの前半お話しいただきましたが、この後、後半戦はじゃあ日銀のあの例のマイナス金利、はい、ね、あれもね直前いろんな情報が飛び交いましたけれども、
はい、
まあ、それも含めて山川さんに聞いていきたいと思います。 さあ、ニュース7時またぎ前半戦はアメリカの株式相場について、まあ、あるいは足元の経済についてお話をいただいたところであります。で、じゃあ日本はというところで、今週はね、マイナス金利の解除というものが大きく報じられました。これどうご覧になります？
私は日銀の植田総裁は前任の黒田総裁がやった金融緩和の中の、まあ、異次元と呼ばれている後半にこうやってきたものについて言うと、まあ、ちょっと強い言葉で言えばやっぱり異常だというふうに思ってらっしゃったのかなと。で、それを正常化するということの第一歩を踏み出したのかなというふうに思っていますね。皆さん今回のことをすごく、まあ、やれ利上げが始まったとかね、それから金融引き締めが始まったみたいな見方をするんですけども、まあ、あくまでもこれは正常化 で、
はい、
でしかもそこがね、しっかり見ていただきたいんですけども、これほとんどもう実態として日銀がやってなかったものを今回はやりませんよと言ったに過ぎないんですよ。なぜかというとマイナス金利って大騒ぎしてるけども、
はい、
マイナス金利を負担してる今金融機関ってもう地銀の一部だけだったんですよ。メガバンクも関係なかった
話なんです、ね。
はい、でそれを今回は解除します。それからイールドカーブコントロール、
はい、
金利のこう長短の金利を操作する、もう日銀やってませんでした。それから ETF、 これ上場投資信託、それからリートですね、
はい、
不動産投資信託、これを日銀が大量に買い入れる、これももうリートはもう2年前ぐらいからやってなかったですし、ETF の買い入れもほとんどやってなかった。つまり今回もうすでにやってなかったこと、ほとんど実態がないものをもうやりませんと言ったに過ぎないんですよ。
現状追認みたいなもんですか？
おっしゃる通りです。で、このことごとく今回やめますって言ったものっていうのは、はい、植田総裁はおそらくこれはほとんど金融緩和の効き目はあんまりない、実態がない上に余計にどちらかというと副作用の方が大きいというような考えをもともと持ってらっしゃって、どこかのタイミングでこれをやらなきゃいけないと。で、じわじわじわじわもう実態としてないものにしていって、
はい、
で、タイミングを見計らってここだっていうのが今回のその春闘の結果ですよ。これで 5% 超というね、
はい、
こういう大幅な賃上げになるってこのタイミングを見計らって今までもうやめてきたものを全部揃えて、はい、やめますって言ったっていう、これがまあ今回の私は実態じゃないかなと思います。
これね、4月か3月かみたいなこと言われてましたけれども、やっぱ早ければ早い方がいいやって感じになったんですか？
これはギリギリまで悩んでらっしゃったと思うんですけども、やっぱり最後は背中を押したのは春闘の結果だと思います。あれが大体市場の予想が 3.8% ぐらいの今回賃上げ率になるだろうと、それが第一次回答で、まあ、5% をはるかに超えましたから、
はい、
まあ、これを見てやっぱりこのタイミングを逃すべきじゃないというふうに考えてらっしゃったんだと思います。ただ一方で、
はい、
じゃあ今会見で言ってるほど今その足元よくいわゆる賃上げを伴った好循環のこの 2% 程度のインフレって言ってますよね。ここに対してじゃあ本当に日銀のメンバーも植田総裁も含めて確信を持ってらっしゃるかっていうと、そこまでの自信は持ってらっしゃらないと思います。
どっかでやっぱそれはあれですか、まあ、大企業中心に 5% って数字がダーンと出ましたけど、中小企業どうなんだろうねとか、そういうところですか？
はい、おっしゃる通りです。それはまあ一つですね。大企業春闘って言いますけども、従業員 100人未満の中小企業で労働組合に入ってらっしゃる人の比率というのは 1% に満たないんですよ。
そんなに少ないんですね、はい、
100人に1人もいないということです。ですから中小企業で働いてらっしゃる方からすると春闘で 5% とかって言ったらほとんど関係ない話で、非正規社員の方も4割ぐらいいらっしゃるので、
はい、
そういう人たちまでどこまで浸透するかで、一方で今実質賃金という、まあ、いわゆる物価を勘案した、
はい、
賃金上昇というのはずっとマイナスが続いてますから、これが年後半どこかでプラスになるかとか、まあ、いくつか日銀が重視しているテーマなりデータがあるんですが、まあ、それが全部揃っていいなということになると、まあ、本当の意味で今は正常化ですけど、
はい、
ここからもう一つ利上げに持っていくっていうことを実際考えるってことと、意外にみんなマーケットが少しまだ安心したってるんですけども、日銀の内部では利上げよりも今国債を大量に保有している状況でどんどんどんどん積み上がってるんですが、
はい、
この 累積の国債の保有額っていうのを減らすっていう、まあ、これはいわゆる量的緩和から量的引き締めって言うんですけども、
はい、
こっちの議論がちょっと始まってるんでね、このあたりはこれからのデータ次第ですけども、
はい、
どういうふうに日銀がそこをハンドリングするかっていうのが注目だと思います。
これね、一応今回出たその政策決定会合の後に出たペーパーの中では、だいたい年6兆円ぐらい今買ってるよと、
はい、
でこれを当面は維持するんだという話でしたけど、はい、じゃあそこを今度売り時を探していくってことになるんですか。
おっしゃる通りです。当然今はマーケット落ち着かせたいですから、この今年月 6兆円ぐらいのものっていうのをずっとこう買っていってね、いわゆる国債の保有額と維持する。場合によっては、金利が急上昇した時には、国債をさらに買いますっていうことを今回言った。これは、あくまでもそういう行動を取りますよ。金融緩和は続きますよっていうメッセージなんですけども、意外に腹の内ではですね、そういう急激な金利上昇はもう起きないと思ってるんで、日銀側はですね、どちらかというと先ほどの話につながりますけども、やっぱり国債の保有、全体の国債の量の半分以上今日銀が保有してるってことは、
はい、
これは異常値であって副作用の方が大きいっていうふうに上田総裁は思ってらっしゃるはずなんですね。ですからそこについて言うと、まあ、これから の物価だとか雇用だとか景気次第ですけども、
はい、
どこかのタイミングでこの保有額を減らすというのを、もしかしたら年後半、これが一番大きなテーマになる可能性があります。
そういう報道があったりなんかして、売るぞっていう風になると、まあ、当然国債の価格は下がる、金利が上がる、はい、ということになると、はい、でそうすると相場的にはちょっと円高の方に触れていくってことに なるんですかね。
うん、それもありますし、今までの今回のマイナス金利の解除に比べるとちょっと大きいですね。
インパクト
が大きい、マーケットとして。まあ、今日日経新聞の一面の頭もそういう記事になってますが、世界的にこの国債を大量に保有しているものをどのぐらい、どのタイミングで減らしていくかっていうのが今テーマになってますが、これは非常にマーケットに与える影響は大きいですね。はい、
ニュース7時またぎでした。お知らせを挟んで交通情報です。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。ドジャースが大谷翔平選手の通訳、水原一平氏を解雇、違法賭博に関与した可能性。アメリカメジャーリーグのドジャースは、大谷翔平選手の通訳を務めた水原一平氏を解雇したことを明らかにしました。アメリカの複数のメディアは、水原氏が違法賭博に関与したなどと報じておりますが、球団は解雇の理由については明らかにしておりません。地元のロサンゼルスタイムスが、水原氏は連邦捜査の対象となっている違法なブックメーカーと呼ばれる掛け屋で掛けるために大谷選手の資金を大規模に盗んだというふうにしている。まあ、これ一報が入ってきたのが昨日の、まあ、日本時間朝、
はい、
でそこからね、もう騒然としましたよね。
もう本当にショックですね。まあ、熱烈な大谷選手の一ファンとしては、
はい、
まあ、この先の展開として、大谷選手の出場停止みたいな、まあ、影響、そっち側に、はい、行かないようにただただまず祈るのみですよね。
さあ、ここでですね、まあ、このスポーツベッティングなどにも精通されていらっしゃいます国際カジノ研究所の木曽崇所長とつないでお話伺ってまいります。木曽さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、まずこの水原氏がもうやっていたというスポーツベッティング、この規制についてなんですけれども、これ州によってその違法適法が違うというような報道があります。これ一体どういうことなんでしょうか。
アメリカは連邦国家なので各州に、はい、賭博の種類につ各種類の合法非合法を決める権利っていうのがあるんですが、
はい、
実は2018年まで、連邦政府側の法律で各州がスポーツベッド、うん、スポーツを対象に賭けをすることを禁ずる法律っていうのがあったんですね、
はい、
それが2018年の、連邦裁判所の判断によって違憲判決っていうのが出まして、
はい、
それ以降アメリカ国内で一気に各州がスポーツベッティングを合法化するというような流れになりました。で、今回問題になったのはドジャーズなんですが、はい、ドジャーズが本拠地を置くカリフォルニア州っていうのは、
はい、
全米の中では数少ない、スポーツベッティングを合法化していない州なんですね。現行50州中38州がすでに合法化してるんですが、
はい、
カリフォルニア州は合法化していないので、その州の中で違法なスポーツベッティングに対する捜査が行われており、
はい、
その中で今回大谷翔平選手の名前が出てきたというような感じですね。ちなみに、
はい、
カリフォルニア州のお隣のネバダ州なんかはもう車で5時間ぐらいですけど、
はい、
5時間走ったらもう合法化の地域には到達できるようなそんな環境ではあります。
ってことは仮になんですけれども、この水原氏がじゃあネバダまで行ってかけてたら、この事件っていうのは事件にもなってないってことなんですか？
そうですね。LA からラスベガスまで本当に5時間ぐらいで車で走ればすぐに到達できるので、
はい、
まあ、そういう意味ではなんでそんな安易に違法な賭博に手を染めることになったのかなというようなお話なんですね。
なるほど。で、この、スポーツ賭博に関して、まあ、特にね、野球賭博だとメジャーだとピート・ローズ氏の話など、まあね、場合によっては永久追放なんていうところまで、想起されますけれども、この辺、やっぱり規定の中で、近づいちゃダメだよっていうのはあるんですよね。
そうですね。日本でも、まあ、かつてというか、もう最近においても、
はい、
違法賭博の事件っていうのがありましたね。日本のプロ野球でも野球協約っていうルールの中に、
はい、
賭博に関与するなっていうね、ルールがあるんですね。で、それと同様なものが、メジャーリーグベースボール、MLB の中にも当然あって、ルール21って21というふうに呼ばれるルールなんですが、
はい、
まあ、そのルールは対象としては選手、そして審判、クラブチームやリーグの職員ということで、まあ、今回の、水原通訳も職員なので、その中に含まれるわけですが、そういう方々に対して、一つ目が、野球に関する賭博そのものに関与しちゃいけないというルールがあります。はい、で、次に、その中でも自分のチームへの、賭博に関しては、さらに厳しい、処分を適用するというような規定があって、まあ、そこに抵触すると永久追放まであるというような感じですね。そして3番目が、野球に関わらず、
はい、
もしくは自分チームの試合に関わらず、スポーツ全般に対する違法な賭博、
うん、
これは違法なものに限るんですけども、違法な賭博に関与した場合にはコミッショナー権限によって、まあ、判断次第では何かしらの制裁措置があるというような、こういった3つの、はい、ルールというものがあって、まあ、今回に関してはいずれかに抵触する可能性があるということで問題になっているということですね。
これ、合法違法で分けてるっていうのは、違法賭博の場合はよりダークだとか、そういうことなんですか？
そうですね。よりダークだなっていうのもありますし、もっと言うと、違法賭博の場合は、その先に、八百長問題につながることが多いんですよ。
なるほど。はい。
なので、違法に関しては、より強い制裁措置っていうものを持ってたりっていう感じになりますね。
そうすると、近づいたりすることだけでも、このゲーム全体に対する信頼みたいなものまで関わってくるからだってことですか？
おっしゃる通りですね。賭博の業界では信用失墜行為というふうに呼ばれるんですが、
はい、
八百長問題っていうのは結局究極的にはやったかやってないかっていうのはを判別するのがすごく難しいんですね、
はい、
選手個人の話になってしまうので、なのでもうそこに関わってそういう疑惑を持たせること自体がリーグもしくはそのチームのプレーそのものの信用を失墜させてしまう行為であるということで、
はい、
そこに対してペナルティを与えるっていうのは、まあ、スポーツ全般多くの世界で、採用されているルールです。
なるほど。スタジオにはテレビ東京解説員山川達夫さんもいらっしゃいます、
はい、一つお聞きしたいのはやっぱり一番知りたいのは、まあ、仮にこの先の展開で大谷さんがこの水原さんのものを、まあ何か借金を支えたとして、その時違法性を認識していたか 知らずにただ借金を支えたっていう形なのかってところは問われるんじゃないかなと思うんですが、仮に事前にこの水原さんの行為の違法性を認識していたとする場合、大谷選手にはどのぐらいの処分が下る可能性があるんですかね。
あるとすると、まだ野球にかけたかどうかに関しては全く情報がないので、これわからないんですよ、はい、現行において。なので、まあ違法賭博であるってことは事実なので、そうすると3つ目のルールに抵触するって形になる、コミッショナー判断でっていうことにはなりますね。ここに関しては明確な処分内容っていうのが定められてないので、はい、かなり幅があると考えるべきだと思います。
これ、まあ、水原氏の証言はかなり二転三転していたりもしますけれども、その辺もこのルール21との見合いというか、その辺を意識しているものなんですかね。
そうですね、当初一番最初に出た報道では、はい、通訳さん自身は大谷選手に明確に肩代わりしてもらったと、しかも大谷選手自体が PC を操作をして自分の口座から、その違法賭博業者のアカウントに送金をしたんだということを明確にコメントしてます。これはメディアのインタビューに答えているのが残ってるんですね、
はい、
ところがその後ですね、今度は大谷選手のオフィシャルの弁護士サイドから声明が出て、はい、いやこれは、通訳による大規模窃盗事件なんだというような発表があって、
はい、
まあ、その証言が覆るわけですね。の後に今度は通訳さん自身も、いや実は大谷自身は何も知らないんだっていうふうに自分自身の前のコメントを翻すような発表をし始めていて、
はい、
かなり二転三転している状況ですね。これらは基本的にはやはり線に出たような MLB のルールそのものに対して大谷選手が抵触しないように守るためのいろんな変遷なんだと私は思いますけどね。
しかしそれを捜査当局は、いや変わってるじゃないのって突っ込みますよね。こうそうなるとね。
そうなんですよね。そもそもこの問題が発覚をしたのは、はい、アメリカの FBI の捜査が、ロサンゼルスの違法賭博の捜査があって、その捜査線上に大谷選手の銀行口座から、振り込みが行われてると業者に向かってっていう事実が判明したところからスタートしてるんですね。なので警察側の視点で見ると、まず最初に疑うのは当然大谷選手が何かしらの関与をしてるよねっていうところからスタートしてるんですよ。
なるほど。
に対して、はい、周りの人たちが、いや俺がやったんだというふうに最初に、はい、通訳さんがまず最初に大きくインタビューで答え、でその後弁護士サイドが通訳の窃盗なんだというふうに答えというような形で、まあ、要は大谷さんに疑惑が向かないように積極的に、はい、周りが自分がやったんだ、もしくは窃盗事件なんだというように情報発信をし始めたのが報道に現在載ってるっていう感じなんですね。
なるほど。これだから窃盗って言っとかないと、大谷が捜査したなんていうと関与がってことになっちゃうからこうなってるのかもしれないわけですね。
そうですね。真実はわからないんですけど、まだ
なるほど。いやでももう本当こういった説明を聞くと、何かね、現実のものというよりもなんかのサスペンスみたいに思えてしまうんですが、いやただね、協約等々もわかりやすく説明していただきまして、ひとさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またいろいろ教えていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。スポーツベッティングにも詳しい国際カジノ研究所木曽隆所長に伺いました。以上、全国のラジオ局を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでした。
そしてここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演、飯田浩司、新行一華、そして論客たちが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストは
作家で自由民主党参議院議員青山繁晴さん、明治大学教授で経済学者飯田康幸さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子 子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん、そして評論家宮崎哲也さんです。まあ、アメリカの大統領選、ロシアによるウクライナ侵略、イスラエル、ガザ、中東、そしてこの日4月28日は今のところ衆院の3補選の、投開票日でもあるということ、うん、ね、岸田政権がこの先どうなっていくのかというあたりも含めてですね、徹底議論してまいります。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円。良い席をご希望の方、お早めにお買い求めください。
はい。そして当日のご来場が難しい方に向けて、グローバル配信チケットも発売中でございます。イベントの模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブの配信もあります。詳しくはコージーアップ番組ホームページのバナーから、イベント特設ページでご確認ください。チケットのお買い求め、何卒
よろしくお願いいたします。
ではニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。イスラエルがラファに侵攻へ。イスラエルのネタニヤフ首相の側近デルメル戦略問題担当相は21日、アメリカを含む全世界が反対しても最終的にパレスチナ自治区ガザ南部ラファに侵攻し、イスラム組織ハマスを打倒するだろうと発言しました。我々はこの責務を完遂すると21日に投稿されたアメリカのポッドキャストで明言をしたということだそうです。いや、もうなんかね、何が何でもという感じになってますが。
そうですね、思い起こせばね、最初イスラエルはこのいわゆる関係のない避難民の人たちに、このガザ地区の南部、はい、南半分に避難してくださいと、北部を攻撃するからと、テロ対峙をするためにね、
はい、
ところが今このラファというのは、これガザ地区の中の一番南の端で、もうエジプトとの国境沿いですよね、
はい、
ということはまあちょっと比喩表現としては残酷かもしれませんが、イスラエルがやろうとしていることってもうところてんですよね。ずっと押し込んでいって、どこにも住む場所がない状態まで今押し込んでるということで、これが意図するところは、結局イスラエルのネタニヤフ政権が何を狙ってるかというと、もうこのガザ地区、ここを亡き者にして、もう結局その自分たちイスラエルのものにする、占領するということを結局は考えてたんだなということが分かりますよね。
パレスチナ自治政府であったりとか、うん、そういった、まあ、二国家共存体制ではないんだと、
はい、そうですね、うん、ネタニヤフ政権というのは、まあ、よく言われているように、まあ、汚職の問題があったり、まあ、そもそもハマスのテロを許したということで相当責められていて、
はい、
でこの戦争が終わってしまうと、おそらく政権として追われてしまう。で今なんとかして、そのいわゆる戦時体制ということで、極右の政党と組んで連立政権を組んでる状態なわけですね。でその極右の政党というのは、もうこのイスラエルをどんどん広げていくと、入植地を広げていくということを考えている思想のを持ってますから、
はい、
まあ、そこに乗っかっちゃってる状態なわけですよね。ですから本人自身 のネタニヤフさんは、もう自分 その存命をもう考えた上で、もうこういうことをやってる。ですから普通で考えれば、まあ、これだけの状況、まあ、つまり今ガザ地区の方のそちら そのパレスチナ その死亡者っていうのがもう3万人を超えたと言われている、はい、でイスラエルの方は今千数百人と言われています。まあ、この比率はよく言われるんですけども、歴史的にここまでさすがにテロ行為に対する犯行だとしても、はい、もう認められないレベルまで来てるわけですね。でアメリカがもう普通は止めるんですよ、このタイミングで。でアメリカがこれだけ止めようとしていても止まらないというのは、う
ん、はい、
相当ネタニヤフ氏自身の今の置かれている環境が影響していると思います。
今ね、テロ行為の犯行というのがありました。もともとはその去年の10月に、まあ、ハマスが戦闘員ではない、まあ、普通の一般の市民に対して、テロ攻撃があったというところから、まあ、その当時はだから国際社会も、いやこれはいくらなんだってひどいよねと、はい、イスラエルには反撃の権利があるというような、ね、声明もありましたけども、だいぶ変わりましたね。
うん、まあ、そこが一番こう 大義名分になってるわけですよね。大義名分でそのテロとの戦いというのをイスラエル側は押し通してるんですけども、はい、でまあ、国際法上もね、もうここまで来るととても認められる行為ではありませんし、まあ、今ブリンケン国務長官がもう6回目ですかね、中東に行ってまた説得してますけども、
はい、
いやどう見てもそのバイデン政権というのが やっぱ強くない、話せばわかるだろうというような外交はやるんだけれども、
はい、
それがイスラエルの政権に対してもプレッシャーがかかってない、まあ、これはロシアに対してもどこに対してもそうなんですけども、
はい、
ちょっとある意味での、いい意味での恐怖心というものがないばかりに今のところ止まってないというところですから、うん、まあ、この局面もし変わるとすると、はい、まあ、一つはよくモシトラと言いますけども、仮にトランプ政権になった場合にはいろいろ動き出す、そういう可能性はあるかなと思います、
うん、トランプ氏もそうですし、あるいはその、ね、娘婿の方は非常にネタニヤフ氏と個人的にも親しいという話もあったりしますね。
そうですね、クシュナー氏ですね、はい、イバンカ娘さん の、はい、旦那さんですけども、はい、彼がアブラハム合意というものね、これは簡単に言うとイスラエルと UAE の国交を正常化したということなんですけども、はい、基本的に何をトランプ政権というかクシュナ氏がやりたいかというと、イスラエルの存在を中東の中でどんどんどんどん認めさせたいわけです、
うん、
で中東の中でもいろんな状況があって、イスラエルと国境を接しているところっていうのはパレスチナ人に対するシンパシーすごい強いんです、
うん、
ところがちょっと離れているサウジだとか、
はい、
UAE もそうですけど、そういうところっていうのはそこまでではないんですよ。でそういうところ特に今そのイスラエルとサウジが国境を正常化して少し、
はい、
距離を縮めるかどうかっていうのは一番ポイントになってますので、おそらく仮にトランプ政権になった場合というのは、かなりパレスチナ人には本当にかわいそうですけども、ちょっと犠牲にするような形で、ただし今のバイデン政権よりは何かこう停戦の方向に持っていく、つまりサウジだとか UAE だとかいろんなものを巻き込んでですね、
はい、
イスラエルにも多少有利な形で停戦には持っていくという可能性はあります。
なるほど、イスラエルがラファへの侵攻へ影響のニュースプラスワンでした。さあではこの時間はここだけニューススクープアップ、生成 AI 時代の伝え方を考える。ここのところはチャット GPT などに代表される生成 AI というものが広がっております。自分が伝えたいことの要素を入力すると瞬時に文章にしてくれるというものですが、この時間は山川さんの最新のご著書半分にして話そうの中でも取り上げられているこの生成 AI 時代の伝え方について考えてまいります。日経 BP 社から取ります。半分にして話そう、副題、話す聞く書く伝え方の新常識、新はカタカナと、このカタカナの新にさまざまな意味も込められたと、いうことでありますが、初めにのところにね、そうお書きになってらっしゃいますけれども、本当我々も勉強になるなというね。
そうですね、
そうなんですよ、
ありがとうございます。
いや
まず何よりも、
はい、
ちょっと飯田さんをこの本の中で取り上げさせていただいているので、
恐縮で、
いや、
恐縮で、
これ本当本心からね、いろんな方を見ている中で、非常に聞く力、聞くスキルの高い方だなってずっと思って、おそらくこの番組のリスナーの方は皆さんそう思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、聞くスキルって分解すると、非常にまず共感力がある。相手に対して共感力があって、ものすごく気持ちよく相手を話させるっていうのが一番大事なことなんですけども、
はい、
それがまず飯田さんにはありますよ。
そうですか、
ね、もう皆さん私の番組とねゲストが被ってるけども
そうそうそう
本当に皆さんね気持ちよくこの飯田さんの番組で話してる、話させられてる感じがするっていうのが一つと、この本に書いたのは自分自身飯田さん とても勉強してらっしゃってほとんどは分かってらっしゃるんだけども、うん、ゲストが話をしてる最中にやっぱり食い気味にならないで、
うん、
で自分の知識をひきらかさない、これすごくね僕ら勉強しているところで、時々飯田さんが口挟む時っていうのはゲストの方が話しているところでちょっと説明が足りないな、不足してるなっていうところを少しだけリスナーの理解をこう促すためにねちょっとだけこう添えるじゃないですか、これ僕すっごい大事なことでなかなか僕にはできないんですよ。
いやいやいや、そんなことないですよ。
いや、そういうことを僕はこの聞くっていうパートではね、
はい、
なんていうかね、全然許可も取らずに飯田さんをここに入れさせていただいて申し訳なかった
です。めちゃくちゃ恐縮ですしいやこれ本当ね さっきね、打ち合わせのところで少し山川さんと話したんですけど、うちの若手にも呼んでもらいたいなってすごく思って、特に、こうテレビ出たりとかいう時に、本番の時に、これ、帯にも書かれてますけど、もしテレビやネット生放送に呼ばれたら、台本は伏せましょう。段取りを追おうとすると、会話にならないっていうね。
もうその通りなんですよ。ですから、まあ、できるだけね、この番組も我々生放送直前にこうすごく台本じーっと見てる人いるんですよ、出演者の方で、そういう時はね、時々ね、もう台本伏せてくださいってお願いしますね。絶対その方が良くなるからっていうことで、特にテレビっていうのはよくメラビアンの法則ってのあるんですけども、
メラビアンの法則、
実は自分が言ってる内容、言語情報よりもはるかに、実は視聴者からするといわゆる視覚的な情報、その人の喋ってる身振りだとか表情、こっちの方から受けてる情報の方が強いので、内容にすごくこだわるよりも、ちゃんと強い目線で画面なり司会者を見て喋ってるその姿を見せてくださいという話します。
確かにそういえば、ね、視覚情報っていうのはもうそのイメージみたいなものがパッと決まっちゃいますもんね。
そのメラビアンの法則、聴覚情報っていうのもあって、このラジオまさにそうですけども、言語情報で内容よりもこの声色だとかそういうものの方が大事って、やっぱりそういうものと内容がマッチしないと相手っていうのはちゃんと受け取ってくれないって、よく怒った表情して部下を褒めても全然褒められた気がしないとかね、逆に笑いながら叱っても全然叱られた気になってないとかね、必ずしもその映像と内容がマッチしないと相手には伝わらないってこともまあ書いてます。
だからその辺も本当勉強になるし、やっぱその表情みたいなものってっていうのが結構こう言葉としても伝わってるんだなっていうのは ね、
そうですね。
だからラジオに来られると皆さんびっくりするけど、意外と動きながら喋ってるんですね。身振り手振り使ったりなんかしてありますもんね。
その方が自然体で、逆に言うとそれ見られてないと思ってるから、余計にこう自然な素振りをやれていいこと喋れてるのかもしれないです。気持ちよくね、ラジオの方が。
でね、やっぱある程度時間を取って我々はラジオはやることができるんで、まあ、その辺はその、ね、山川さんやってらっしゃる特に BS の番組とかと似たようなところあるかもしれないですけど、
そうですね、
でこの AI についてっていうところもね、まあ、最後の方の、テーマとして、ね、出てきます第12章生成 AI 時代の伝え方というふうにタイトルが、書かれてありますけれども、まあ、これやっぱり書くにしてもあるいはこう喋る方も今は生成でできてしまうという部分が音声もありますが、変わってくるということがありますか？
そうですね、ちょっと期待している部分と心配している部分があるんですけども、これ生成 AI というのはいろんな仕事の効率を、ね、上げる上で積極的に使っていいと思うんですけど、ちょっと踊らされないようにしないと。で、私一番心配しているのは、生成 AI に頼りすぎると話し言葉がだんだんたどたどしくなっていくんじゃないかなと思ってるんですよ。で、子供の頃から我々読み書きセットでいろんな勉強してきてるわけですね。で、生成 AI っていうのは何か伝えたいことを要素を投げ込むと、あとはそれを文章にしてくれるわけですよ。ってことは我々の思考の中でいろんなこう要素があるものをどう論理立ててね、構成してつかみを考えて話をするかとか、ものを書くかっていうことを、そこ頭の中でいろいろ反芻してるんだけども、この反復練習をサボるってことですよね。生成 AI に頼りすぎるというのはね、そうすると書くときはまだいいですよ、時間があるから、でも話すときも同じことを実は瞬間的に考えてるわけですよ。要素、論理的にどう話そうかって順番を、でその訓練が足りなくなるので、今度は話し方がね、だんだんだんだんおかしくなっていくんじゃないかなと、僕はそれを心配してます。
それってあれですか、例えばその助詞の使い方がおかしいとか、そういうこう単語だけでこうポンポン喋っちゃうみたいな、私お腹空いたみたいな
思いついたことを羅列していくっていうことはできるんだけれども、例えば、まあ、ツイッターでこう X でつぶやくぐらいだったらこう面白い情報を順番に並べていけばいいんだけども、もうちょっとビジネス用語っていうのは、ちゃんとまず結論とか目的をまず伝えた上で、そのための根拠を伝えて、さらにもう一回こう結論を言うとかね、そういう いくつかのこうビジネス用語っていうの論理があるんですよ。で、そういうものを全部生成 AI に投げちゃうと、だんだんだんだん自分が がただ思いついたことを次から次に喋る人になってしまって、お前一体最終的に何が言いたいんだとかね、自分自身も喋ってて時々あれ自分って何を言おうとしてたんだっけと思う時あるじゃないですか、
はい、
あれになると思うんですよね。
ああ、うん、下手すると最初に言ってたこととおしまいで言うことが全く真反対になって
た。そうそうそう、我々たくさんの情報をどちらかというと取材して収集する人間だから、喋りながらも次々に面白そうなことを思いつくじゃないですか、
はい、
そうだんだんだんだんそれ次々とは喋ってしまいますよね、
うん、
そうするとだんだんこう最終的に何が言いたかったかっていうのははっきりしないっていう状況になりがちなので、まあ、繰り返しになりますが、生成 AI っていうのは積極的にどんどん活用すればいいと思うんだけども、そういう状況にならないように、特に我々大人の世界はもうある程度訓練を受けた上で生成 AI を使うようになりましたけども、
はい、
子供ですよね。
あ、
今すごく世界中にAI パソコン、これから出るんですよ、専用キーがつくやつ、ポンとそこを押すと、
はい、
もう生成 AI が全部使えるようになるっていう、これ今パソコンメーカーどこも今開発し始めてるんで、ここからね始まった子供たちっていうのはね、結構論理立てて物事を書いたり話したりするっていうのがちょっと弱まらないかなって、そこ心配してます。
そのための訓練みたいなものっていうのを特別にやらないととか、あるいはそのスキルが収入を決めるみたいな世界になってくるんですかね。
うん、いろんな人の評価もそこで決まってくるっていうことですよね。前も話しましたけども、 AI に頼って何でも物事を書いたりね、する人っていうのはだったらもう AI を使えばいいわけで、その人を採用する必要ないわけですよね、はい、ですから今いろんな形でその AI に依存しすぎてる人、特に若い人は実はAI を使ってる職場の中でベテランがすごく輝いてるんですよ。それはベテランほど自分でまずやった経験があることを AI に置き換えてるんで、 AI が間違えたことについて発見できるんですよ。間違い発見が今ベテランの方が早くて、実は最初からもう AI に依存して仕事を始めちゃった若手の方が AI の間違いを発見できないという現象が起きていて、至る所の職場で今そういう問題が起きてるんですよね。
なるほど、うん、結局はリテラシーだったりとかそこに帰結してくるかもしれない、
はい、よくAI の世界でシンギュラリティって言葉あるじゃないですか。
ありますね。
最終的に人間を AI が超えてしまうんじゃないか、
全て置き換えちゃうと、
はい、うん、よく言われるのはこの人間に追いつくって話なんだけど、僕は実は今 AI 依存になってくるとシンギュラリティってどうやって起こるかっていうと、人間の方がちょっと退化していって、それで AI がこう上がっていってどっかで交差するっていうね、こういう形もありうんじゃないかなっていうのをちょっと考え始めてます。
人間の、まあ、今までの歴史はある意味の進化の歴史だったものが、
はい、
そこが変わっちゃうかもしれないとか、いやこれはでも深い話ですね。
そうですね、すごい僕もこれからライフワークにしたいなっていうテーマです。
日経 BP から出ております話す聞く書く伝え方の新常識、半分にして話そう、山川達夫さんの新著をぜひご覧いただければと思います。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。